皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第225回目。本日の放送は前回の村瀬さんからのご紹介で、マセギさんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではマセギさん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の村瀬さんからのご紹介ということで、マセギさんへメッセージがあります。
はい、
コロナも収束したので月1ぐらいで会って遊びに行きましょう。
おお、はい、
だそうです。はいはい、
そうですね、はい、村瀬さんとは今結構、それこそコロナの前は月1ぐらいで一緒に飲みに行ったりとかしてて、今は、ね、はい、行けてないですけど、ちょっとぜひ、はいはいはい、もうそろそろ行きたいですねという感じです、ね。
はいはいはいはい、そうですよね。はい、まあ、だいぶね、落ち着いてきてる感じもするので、
うん。
うんうん、ね、やっぱりちょっと飲み会とかね、いろいろ皆さん集まりたいですよね。
そうですよね。そういうオフラインとか全くないですもんね、うん、今ね。
できないですもんね。うん、でね、名古屋の地区っていうか、東海地区はね、はい、村瀬さんとかがよくこうオフラインを、はい、イベント立ち上げて、
はい、
周りの方が立ち上げて村瀬さんを招待するみたいな、そんなことね。
はい、はい、そうですね、そうですね。
やっていただいてるみたいで。
村瀬さんがいるんで、うん、本当いろんなことができて。
そうですね。はい。そうですね。身近にね、そういった、方がいるので。
はい。
うん。まあ、ちょっとね、今、集まる機会が少ないんで、ちょっと寂しいですけどね。
はい。はい、
そうです
ね。
はい。はい。はい、では、マセギさん、今日は一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。では、マセギさん、自己紹介からお願いいたします。あ、
はい。はい、愛知県に在住のマセギと言います。
はい。
物販自体は6年前ぐらいからやってるんですけども、その前に別の事業で独立をしていて、それはもともと僕広告業界で働いていて、
あ、そうなんですね。
そうなんです。広告代理店っていう形で、8年前に大体、8年前ですね、独立をして、まあ、名古屋のローカルのラジオとかテレビとか作って、まあ、放送するみたいな、ことをやっててなんですけども、
はいはいはいはい、
ただまあやっぱりちょっと業界的にやっぱ成熟もしていて社用気味な産業というところでちょっと期間があって、
うんうんうん、
でまあ物販をちょっとやろうということで、
はいはいはい、
物販を始めたという感じです、
ね。
だから元々は、うんうん、ウェブの広告を扱うようにちょっと業態を広げようかなと、
うんうんうん、
のところからだったんですけど、うん、
あ、なるほどなるほど。
ただもうそのウェブの広告を使って他社の、うんうん、まあ、販促をやるよりは、
うんうん、
使って自社の商品がいいんじゃないかと思想に、
はい、なるほどなるほど。
でそこから物販をやろうと思ってやり始めたという感じですね。で、まあ、最初は欧米輸入から、
うんうん、
並行輸入をやってアマゾンで売るっていうことを、うん、やってたんですけど、その後に中国の OEM
はいはいはい。
やり始めて、
ええ。
で、その次のステップで、今は、化粧品の国内 OEM をやっていて、それを今、まあ、中国の OEM 商品と、今、主力で力を入れている化粧品の国内 OEM の商品を、Amazon、楽天、ヤフーショッピング、あとは自社 EC サイトで販売をしているという感じですね、今。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
あ、で、物販のこのコミュニティで、あれですか、村瀬さんとこう、お付き合いするようになったっていうか。
そうです、そうです。村瀬さんとはどれぐらいですか。でも多分名古屋の勉強会で初めてお会いして、
うん
うん、そこからだと思いますね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
じゃあ村瀬さん、いろいろこう質問したり。
そうですね、いろいろ質問したり、
うんうんうん、
いろいろ教えて、個人的にもいろいろと教えてもらって、はいはい、まあそれこそ名古屋の勉強会は15人前後で、
うんうん、
大概やってるので、
うんうん、
やっぱりこう結構親密な関係で、
はいはいはいはいは
い、いろいろまあざっくばらんに教えてもらえるので、
なるほど、
そこからもう個人的にも仲良くなってっていうことですね。
なるほど、へえー、なるほど。じゃあ今はその楽天と EC、 あ、自社 EC と、
はい、
なるほどなるほど。中国輸入とその国内の化粧品の OEM ってのはどのぐらいの比率なんですか、売上比率的には。
売上比率はでも、どうで、6、4ぐらいですかね。6が国内の、まあ、化粧品 OEM で、4割ぐらいが中国かなという感じ。まあちょっとモールによっても違うんですけど、
はいはいはい、
楽天とアマゾンによってもちょっと比率は違うんですけど。
ああ、なるほどなるほど、
うん、
全体で言うとそんな感じ。
そうですね、
うん、
まあもっと国内化粧品の OEM のシェアをこれからちょっと増やしていきたいなという段階ではあるので、う
ん、なるほどなるほど、
うん、
それはやどういう理由でですか。
あ、これがですね、うん、まあ中国輸入を、まあ、始めた頃はやっぱり、まだ中国セラーとかもあんまり、アマゾンに入ってきてなくて、
うんうん、
まあ、結構いい感じで、右肩上がりに上がってる感じだった
んですけど。はいはいはいはい。
まあ、ある一時から結構中国セラーが。
ですよね。
で、結構やっぱランキングの、まあ、小カテゴリーの1位を取ってる商品とかを結構作ってたりとかして、やっぱ思いっきりベンチマークされて、まあいろんな攻撃を受けて、
あ、マセギさん自身が、
そうですね、
あ、
カテゴリーではもう目立って売ってる商品があ
ったんですね。
そうなんです。
もうそこ
で、まあ、
うん、もう何突っ込まれたっていうか。
そうですね、ベンチマークされて、
も
う結構いろいろとこう
嫌がらせもあったんですか。
ちょっとありましたね、やっぱりね、結構ありましたね。
どんな嫌がらせあったんですか。
いや、やっぱりなんか不良品があったみたいなクレームがあって、あ、出品が強制的に止められたりとか、ありましたね。まあ、あとは変なレビュー書かれたりっていうのはやっぱ
ししね、レビューとかね、うん、そうそうそうそうそう、
そういうのがあり、
うんうんうん、
やっぱりちょっと、もうちょっと違うことがしたいなというふうにちょっと
思
うようになって、で、やっぱリピート商品ってのはやりたいなっていうところが前々から思っていて、ちょうどまあそういうのを勉強する機会があったもんですから、そこでまあその国内の OEM、リピート商材のそのまあ勉強する場で勉強ちょっとして、そこからもともとは自社 EC で売りましょうっていう、ちょっと、まあ、スクールというか、教えてもらったので、うん、最初は自社 EC で立ち上げたんですね。もう、モールで売るっていうことを想定してなくて、
はいはいはいはい。
自社 EC だけで、売ってたんですけど、最初それが、もう結構失敗しまして。
あ、そうなんですか。
そうなんです。結構やっぱニッチなところを攻めようという感じで、やってたんですけど、まあちょっとニッチすぎる商品をちょっと作ってしまいまして。
それも化粧品ですか。
そうですね、化粧品のカテゴリーですね。で、もう大失敗をしまして。
はいはいはいはいはい、はい。
それこそまあミニマムで1000個ぐらいはまあ作るんですけど。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、全く売れず。
あららららら、1000個の在庫売れないときついっすね。
そうですね。1年から1年半ぐらい、まあ、それこそ薬事の勉強から、まあ、その、作り方から、いろいろ、まあ、自社 EC の経験もなかったもんですから、やっぱり、モールよりも自社 EC の方がやっぱちょっとハードルは高くて、いろいろ。1年から1年半ぐらい、まあ、商品開発とか、いろいろ、森田さんのテストとかも全部やるとやっぱ1年から1年半ぐらいかかって作ったんですけど。
ああ、結構時間もかかりましたね。
そうですね。
ええー。
いや、はいはい、よし、売るぞって言って売ったらもう全然売れなくて。
うわ
ー。で、1000個のうち、結果的にやっぱり置いとくだけでも保管料がかかるもんですから。うん、
はい、はいはいはいはい。
これはなんともならんということで900個ぐらい破棄しまして。
うわー。そうですか。
ちょっと相当痺れましたね。
うわ、ちなみに900個の在庫金額っていくらですか。
いや、でもそんなに多分、どうでしょう。100万もないぐらいだと思いますね。100万弱。
100万
弱ぐらいだと思いますね。ただまあ、EC サイトを作るのもやっぱそれまでお金結構やっぱ、同額近くかかってるので、やっぱ
在庫金
額ぐらい。
ちなみに EC はどこを使ったんですか。
EC ですか。EC は、卵リピートっていう、自社 EC の、リピート専門のカートがあるんですね、そういうシステムが。
ああ、そうなんですね。
結構もうリピート通販やってる人は有名な。 カードがあるんですけど、そこの、あのカードを使って、自社サイトを作ったっていう感じですね。
自社サイトも100万ぐらいかかったんだ。
そうですね、100万弱ぐらいですね。
うわぁ、それがじゃあ身にならなくて。
ならなくて。
うわ、きついですね。
結構きつかったですね。
へこみますよね。
へこみますね。だからその商品開発してる間はやっぱり、その時やってた中国商品とかあんま作る余裕もなかったので、なので、商品はやっぱ増えなかったですし。
はいはいはいはいはい。
で、じゃあ、やっとなんとか売り上げない中ずっとやってきたけど、やっと発売したぞと思ったら売れず、
うわ、き
って結構きつかったですね、正直。
うわー。で、でもそこでは諦めなかったんでしょ？
そうですね。諦めたらもう、終了だと思ってですね。
うん、
諦めずに、やり続けることが大事だと
思いまして、
またちょっと、まあ、そのダメだった商品をもうちょっと広くの人に受け入れられるように、ちょっと、
うんうん、
もうちょっと狙いどころ変えようと思って、またちょっと一から作り直しまして、
はいはいはいはい、はい。
で、まあ、そのまた1年後ぐらいに、違う商品を出したんですけど、そこはもうちょっと失敗を、まあ、ちょっと、生かして、
うん、
今度は自社 EC とあのモールでも売ろうというふ
う
にして、
うんうんうん、
そういうふうにちょっと販路が広げれるような形で、
うんうんうんうん、
価格設定とか、
うんうん、
販売戦略をちょっと考えて、やって、やっとなんとか今は
立ち上がって
売れるように、立ち上がってという感じですね。
はい、じゃあ、2商品目で、
うん、
今、まあ、順調に売り上げが作れてるっていう感じ。
そうですね。で、今、3商品目、4商品目作って、今販売をしていて、今次5商品目を化粧品カテゴリーで作って、というような感じでやってます。
化粧品、どういうリサーチをされるんですか？
ああ、それはやっぱ、競合がそんなにやっぱりいないニッチなところで、でもニーズはちゃんとあるよっていう、もう本当でも中国商品と同じ感じですね。
どういうところ、やっぱ楽天のところは見るんですか？
あ、見ます見ます。楽天も見ますし、あとは、Google とか Yahoo で検索して。
あ、はいはい。キーワード検索してみたいな。
そうですね。検索してとかもやりますし。
はい。
そこら辺はやっぱ一通りやってという感じですね。
その、前その広告代理店やってたっていうことで、
うん、
そういう知識もやっぱり、あれですか？役に立ったっていう。
それはあんまりなかったですね。
うん、ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。ウェブ以外の広告を、ラジオとかを結構メインでやってたので。うんうん、
はい。
全然別のジャンルで。
あ、そういうことですか。
なので、結構ゼロから勉強した感じですね、どの辺は。
Google も Yahoo も、まあ、自分で勉、もうこっちの業界に入ってから勉強したみたいな。
そうですね、そうですね。もう、そのリピートの、化粧品の OEM を作るぞっていう勉強した時に、やっぱそこら辺もどうしてもセットになるというか。
そうですよね。自社 EC で売るって言ったら、なおさらそこ必要ですもんね。
そうですね。検索ボリューム調べてとか、競合商品がどんなことやっててとかってのは、当然やっぱ、調べないといけないので。
なるほど。広告代理店というのは、そういう EC の広告もやられてたのかと思ったんですけど、あ、そうだったんですね。
全くやってなかったんですね。
ああ、じゃあ結構、いろいろ覚えるの大変だったんじゃないですか。
大変でしたね。いや、それを
覚えるのも。ですよね。
そうですね。
ですよね。
そうなんです。それを、経て、満を持して発売したら売れずっていう。
きついですよね。
きつかったですね、かなり。結構本当どうしようかなっていう、こう、なんか本当、ちょっと、辛くて、こう、夕方の公園に行って、こう、一人でキコキコ、こう、こいでるような、なんか、ドラマにあるようなこととか、やったりとかしてました、一時。
ああ、そうですか。
はい。
寂しそう。
寂しかったですね。
その頃は物販には入ってなかったんですか？
物販のその頃は、入ってたと思いますけど、入ってたと思いますけど、やっぱりその化粧品の自社 EC で売るっていうことをやってる人ってやっぱりあんまり、
いないですよね、
そうなんですよね。物販の中でもあんまり聞いたことなかったので、 あんまり行ってもそういう会話をできる人もあんまりいなくて。
はいはいはいはいはい、はい。
そんな感じでしたね。
まあ、大体楽天アマゾンとかの話がね、そうですね、メインになりますからね、
うん。モールでっていう感じだったので、自社意思でやってる人ってほとんどあんまり。
うんうんうんうん。うん、
いなかったですね。
うん、今、村瀬さんは自社 EC をなんかこう、
うんうんうん、
ね、かなり力入れるみたいなことをおっしゃってましたよ。
はい、おすすめの、うん、ありましたもんね。
うん、
EC の。
はいはい、ショッピファイかな。
ショッピファイですね。うんうんうん、はいはいはい。大丈夫、ね、なんかそういうね、流れに、なんか、ショッピファイやってます
よ
ね。
うんうんうんうん。ね、村瀬さんがどういうふうに、また実績っていうかね、結果出すか私は楽しみなんですけど。
う
ん、
そうですね。うん、そうですね。あ、でも本当物販の、その、コミュニティの中でも、うん、化粧品のリピート通販をやってる人とちょっと、いろいろお会いしたいなっていうのが、あって、なんかそういう機会があれば。
そうですね。大社長、川下大社長はね、やられてますね。
そうですね、そうですね、
うんうんうん。
はいはい、お会いしたことないですけど、村瀬さんとかもともとね、
川下
さんとかと。
うん、そうそうそうそうそうそう。
はいはい。
うん、
確かに、そうですね。
うん。ちょっとね、まだ、こういう時期なんでね、オフラインでお会いするとか、なかなかちょっと難しいかもしれないですけどね。
うん。
うん、まあ、知恵袋とかね。
はいはいはい。
持たれるといいんじゃないかなと思いますけど。
そうですよね、そうですよね。
うん
うん
うん、
はい。
うん、なるほど。じゃあ、結構じゃあ、あれですね、その物販の中でも、
うん、
同じような、そう、境遇っていうか、方がいなくて、
はい。
最初は、
そうですね、
うん、なかなかちょっと、話しづらかったんじゃないんですか？
うん、そうですね。やっぱそういう人を求めて、結構、やっぱオフラインの場とかも行ったんですけど、
うん、
やっぱなかなかいなかったので、
うん、
いないかなと思ってたんですけど、ただ、うん、名古屋の方には、うん、勉強会に行ったら池田さん、
うんうんうん、
村さんの前に出られてた、まあ、食品とかやってて、
うんうん、
あ、ちょっとなんか、通じるものがあるなというか。
はいはいはい。ちょっと匂いがするなと。
そうですね。ちょっとなんかみんなと違うことやってるぞって。
で、向こうはね、やっぱ食品のリピートですからね。
はいはい。
はい、
うん。なのでやっぱ、そういう人だとやっぱちょっと、なんか、いろいろ、
はいはいはい、
面白いなっていうのがやっぱありますね。
なるほどなるほど。
うん、
あ、じゃあそっからこう物販のお友達が増えたっていう感じですか？それきっかけで。
ああ、そうですね。ただ、やっぱ名古屋はなんか、意外と、そういう、食品売ってたりとか、うん、なんか中国以外で、のものを作ってる人も結構いて。
うん、ああ、なるほど、なるほど。
うん。そういう人だとやっぱり、
うん、うん。
こっちもやっぱ興味ありますし。
なるほど、なるほど。
うん、親しくは、なんか、なれるのかなっていう気はしますね。
じゃあやっぱその名古屋きっかけが大きかったですか？
そうですね。名古屋きっかけですね。池田さんとかがやっぱり。うん。
なるほど、なるほど。じゃああれですね。本当にこのコロナが落ち着いたら、またイベントを立ち上げてね、いろいろやられたい感じじゃないですか？
ああ、そうですね。本当それこそ3月ぐらいに、池田さんがなんか勉強会をやろうと思ってるんだけど、みたいなことを、名古屋の、あのエリアでって言ってて、来てくれますかみたいな、来てくださいよ、みたいな、
ああ、
行きますよ、行きますよ、っていう会話をしてたタイミングでちょうどコロナになっちゃって。
なるほどね。
うん、ちょっと ね、やっぱ、うん、
まあ、ね、今、物販のね、その、四半期に一回のイベントもちょっと立ち上げられないような状況なんで。
確かに。そうですよね。大人数なだけに、大人数。
そうそうそう。
だと難しいですもんね、余計。
うん。もう三密の典型ですからね、だって。
そうですよね。
ねえ。
なかなか怖いですよね。
ねえ、で、そこでね、出たとはって言われちゃったら、やっぱり。
うん、
嫌ですもんね。
嫌ですもんね。
やっぱそういう噂もまた広まっちゃうしね。
うん。
ネット上だったら。
そうですよね。そうですよね。
ちょっとね、やっぱ控えるしかないんでしょうけどね。
そうですね。
このコロナの時期ってどんな感じでした？でも、その仕事的には。
あ、コロナの時期は、
うん、
まあやっぱ皆さん一緒だと思うんですけど、
うん、
在宅ワークみたいな。
在宅ワークですね。
うん、はい、感じだったと思うんですけど、
うん、
まあ、僕はまあ、在宅半分、事務所半分っていうぐらいが大体もともとコロナの前からやっていて、
うん
うん、まあ一人で基本的にやってるので、
あ、はいはいはいはい、
まあ事務所行ったり、自宅でやれるときはやったりっていう半ぐらいだったんですけど、やっぱこう、なんかそういうスタイルが、
うん、
なんかこう世間にもこう浸透して、違和感なくこう認められるようになってちょっと嬉しいというか。
なるほどね。なんかそうですよね。うん、このね、特にそのネットで、ね、例えばこれ、ズームで会議したりとか、
はい、
ミーティング打ち合わせやったり、例えばね、チャットワークでのその連絡とか、
うん、
みたいな、まあ、我々はもう当たり前のようにね、何年も前からやってますけど、
はい、
ようやくこうね、周りが同じことをやり出したな、みたいな、そんな感じはすごくしますよね。
うん
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 うん、
それこそ、僕は結構田舎の方出身で、
うん、
まあ、同級生とか友達とかは、普通に地元の企業に働いてる友達とかと会話をすると、
うんうんうん、
やっぱ僕みたいな仕事してるとなんか変なやつみたいな風に見られるんですよね。怪しいみたいな、
うん。ネットって大丈夫なのみたいな。
そうですよね。
うんうんうん、
で、なんか、週の半分ぐらいは家で仕事して家にいるしみたいな。怪しい
ってかわかんないぞ。
そうです。そんな風にやっぱり思われがちなところもあったので、なんかちょっとそういうスタイルが全然普通みたいな。
うん、普通ですもんね。うん、本当にこう、うん、まあ、世間一般的にこう認められるきっかけになったのかもしれないですよね。
うん、まあ、うん、そっちの方が効率いいんじゃないかみたいな感じで、ね、もうコロナが落ち着いてもそのスタイルでやろうかみたいな検討してるとかあるね、企業もあるって聞くんで。
そうですよね、そうですよね。
はい。
うん。
うん。
うん、確かに。だから、そのテレワークなんてね、まあ言葉はありましたけど、
はい。
だいぶその、認知度っていうかね、取り入れるね、企業も増えたでしょうし、
うん。
うん。
ズームがこんなにも浸透するなんて。
そう
ですね。
そうそうそう。あれ、5月か4月のそのアプリランキング1位がズームだったんですってね。
やっぱり。
前まではね、ズームってそんなに聞かなかったと思うんですけど。
みんな知ってますもんね、今。
もう知ってますよね、もうズームってね。
ズームって何って感じでしたもんね、2月とか。
そうですよね。ね、ズーム飲み会とかね。
ねえ、そうですね。
だいぶ浸透しましたよね。
はい、はい。
物販ではね、立ち上げの時からよく、ウェブ飲み会とか、やってましたけども。それもね、ズームでやってたんですけど、なんか、ああ、やっぱ先行ってたな、みたいな。思いますよね。
やっと時代がついてきた感じ
です。そうですよね。まあでもね、こういう、時期だからこそね、やっぱりいろいろこう、仕事の仕方とかも変えたり、状況に応じてやっていかないとね、いけないなとはすごく感じましたけどね。
はい、そうですよね。
だから、我々のような仕事っていうのは本当、いい環境にいるなって思いますよね。
確かに。本当そうですよね。
ね。
で、
まあ、こういうこと言っちゃうとあれだかもしれないですけどね、業種によってはね、やっぱりコロナバブルみたいな。ところもありますからね。
確かに。そうですよね。
煽りを受けて売り上げが上がんないっていうところもあれば、ね、それがもうプラスになって、みたいな。
いや、でも結構医師やってる方はどちらかといえば、まあ、中国の仕入れが止まっちゃってとかっていう。
はいはいはいはい。そうですね。
マイナスの部分もあると思うんですけど、どちらかといえばなんとなく全体的にやっぱ追い風のような感じが。
そんな雰囲気がしますよね。中国もだいぶ戻ってきましたしね。
それこそ、池田さんじゃないですけど、うん、池田さんとか結構ギフトとかやられてて、
はいはいはいはい、はい。
それは父の日の、母の日の、需要がやっぱり百貨店が閉まってる分全部 EC に来るみたいで。
ああ、なるほど。
すごいって言ってました。
なるほど。
うん、もう、父の日、母の日、2ヶ月分、2イベント分、在庫をまとめて発注したんだけど、うん、母の日の分で全部なくなっちゃったって言って、ね。あ、すごいバブルだと思ったやつ、
ね。そうですね。だからコロナバブルですよね。
はい。もう百貨店で買えないからみんな楽天で。はい、すごいと思ってですね。
なるほどね。やっぱそう。やっぱりだから、その EC に携わってる分ね、そうやった、そういう、まあ、特需っていうかね、恩恵も受けられるわけで。
でもやっぱなんだかんだ見てると、やっぱ今売り上げ上がってる人はやっぱみんな普段からコツコツやってる人が、
はいはいはいはいはい、はい、うん。
結果として今この流れで、
こ
う、増えてるけど、やっぱみんな自力があって地に足つけてやってる方々なのかなっていうのはやっぱりなんとなく。
ああ、なるほどね。うん、あ、それは言えるかもしれないですね。確かにな。だって、急にこのコロナ時期でね、物販始めて売り上げ上がりましたなっていう人、まずいないでしょうからね。
そうですね。多分、大量にマスク仕入れたら今失敗してますもんね。バブルだって言ってマスク仕入れたらもう。
そうですね。
たまったもんじゃないですもんね、
たまったもんじゃない、たまったもんじゃない。なるほどね。確かにそうだわな。だからいろいろこうちょっとね、売り方のね、ことも、今回の、そのコロナをきっかけにね、いろいろ、学ぶ部分っていうか、経験できた部分は、ね、皆さん多かったんじゃないかなと思いますけどね。
本当ですね。
あとね、いろんな助成金とかもね、
あ
出てますしね、
あと、はい、
そういった国のね、制度もいろいろ出てるみたいなんで。
ちょうど今、瀬崎金融高校で、
はいはいはいはい。
申し込みを、基本的には売り上げ上がってるんで、できないんですけど、
はいはいはい、
ちょうど2年前の、2年前と比べて 5% 下がってれば適用になるっていうものが1個あって、
お
ちょうど2月だけ、
あ、適用だったんだ。
適用があったんですよ、今年。2年前の2月と比べると、2月だけ、ちょうど、はいはいはい、2年前の2月だけ、ちょっと売り上げが、いろいろ事情があってバンって跳ねてる時があって、それと比べて 5% だけ下がってるっていう時があって、
お
う
お
う申し込んで、あ、これはいいぞと思って、申し込んだんですけど、ちょうど今日、その瀬崎金融高校の方から
分
かってきて、
はいはい、
2月ってちょっと前すぎるんで、4月5月の数字を教えてもらえませんかって言われて、
あはいはい、
4月5月はもう全然上がっちゃってるので、
あら、
で、税理士とも相談して、
うん、
これは多分ダメかもしれないねっていう話で。
そうですか、
うん。もう上がってる企業なんで、普通に、
うん、
金融機関から借りましょうっていう話になって。どちらかといえばもう全然優良企業って見られちゃうから、ちゃんと借りましょうっていう話になって。
まあ、それはそれでね。いい、
そうですね、
ことなんでね、企業としてはね、
はいはい、
会社としてはいいことなんで。
うん、
まあそうでしたか。
ちょっとなかなかうまいこといかないなと。
まあね、売り上げが順調に上がってるんであれば、
そうですね、
いいことで、それに越したことはないので。
そうですよね。
はい、だって、やっぱり、その、それが会社の評価、ね、銀行からの評価になるんで、あとあと、ね、いいんじゃないんでしょうかね。
そうですよね。それが一番ですよね、でも確かに。
ですよね。そう。この一時のね、なんかその、融資のやつをね、やってね、なんかあと、やりにくくなったって。
そうですよね。いや、もうなんかそれこそ、3月か4月の時点で税理士と面談をしてるときに、ちょうど、先週ぐらいまで、
1
年前の実績と比較しますっていうのが、ふと見たら2年前に変わってたんですって言うから、これはチャンスだって盛り上がってしまって。
でも、 そうは問屋は下ろさなかったわ
けですね。下ろさなかったですね。
なるほど、なるほど。でも、あれでしょう。そしたら、その普通にさ、じゃあ銀行借り入れを、これから申し込むとかっていうこと
なんですか？うん、まあでも、ただそんな資金的に困ってるわけでもなくて、なのでまあ、どうしようかなっていう感じではあるので、うん、ちょっと今、今日ちょうど、その、瀬戸金融高校の方と話をして、まあちょっとどうしようかなって思ってる感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。それこそ銀行さんとかもやっぱり、うち3月決算で決算書とかを取引がある金融機関に渡しに行って、ちょっと会話をしてたんですけど、やっぱコロナ絡みの、その融資でやっぱ忙しくて。
うん、ああ、見たいですね。
なかなか普通の融資とか後回しにされるんじゃないかなと思って。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみに待ってください。それではありがとうございました。失礼します。